老儀商岡本かの子。平井出園子というのが老儀の本名だが、これは歌舞伎俳優の戸籍名のように当人の漢字になずまないところがある。そうかといって職業上の名の小園とだけでは、だんだん素人の素朴な気持ちに変えろうとしている今日の彼女の気品にそぐわない。ここではただなんとなく老儀と言っておく方がよかろうと思う。人々は真昼の百貨店でよく彼女を見かける。目立たない洋髪に結び、一楽の着物を肩着風につけ、子女一人連れて、憂鬱な顔をして店内を歩き回る。恰幅の良い長身に両手をだらりと垂らし、投げ出してゆくような足取りで、一つところを何度も回り返す。そうかと思うと、タコの糸のようにスーッと乗していって、思いがけないような遠い売り場に佇む。彼女は、真昼の寂しさ以外、何も意識していない。こうやって、自分を真昼の寂しさに居壊している、そのことさえも意識していない。ひょっとめぼしい品が視野から彼女を呼び覚ますと、彼女の青みがかった横長の目がゆったりと開いて、対象の品物を夢の中のボタンのように眺める。唇が娘時代のようにまくれ気味に片隅へ寄ると、そこに微笑が浮かぶ。また、憂鬱に帰る。だが、彼女は職業の場所に出て、好敵手が見つかると、はじめはちょっとほうけたような表情をした後から、いくらでも快活に喋り出す。新喜楽の前のおかみの生きていた自分に、このおかみと彼女と、もう一人、新橋の久子あたりが一つ席に落ち合って雑談でも始めると、この社会人の耳には典型的と思われる、基地と飛躍に富んだ会話が展開された。相当な年配の芸妓たちまで話しぶりを習おうと言って、客を捨てて老女たちの周囲に集った。彼女一人の時でも、気に入った若い同業の女のためには経歴談をよく話した。何も知らないお酌時代に座敷の客と先輩との間に交わされる露骨な話に笑いすぎて、畳の上に粗相をしてしまい、座が立てなくなって泣き出してしまったことから始めて、囲い物時代に常人と逃げ出して、旦那にお袋を人質に取られた話や、もはや抱えっ子の二人三人も置くような看板主になってからも、内実の苦しみは、五円の現金を借りるために、横浜往復12円の月末払いの車に乗っていったことや、彼女は相手の若い遊び目たちを笑いでヘトヘトに疲らせずには置かないまで、話の筋は同じでも、趣向は変えて、その迫り方は彼女にもののけがつき、我知らずに魅惑の爪を相手の女に突き立てていくように見える。若さを嫉妬して、老いが狡猾な方法で巧みに攻めさいなんでいるようにさえ見える。若い芸妓たちはとうとう髪を振り乱して、両脇腹を押さえ、あえいで言うのだった。姉さん、頼むからもうよしてよ。この上笑わせられたら死んでしまう。老儀は生きている人のことは決して語らないが、個人で馴染みのあった人については、一皮むいた彼女独特の観察を語った。それほどの人の中には、思いがけない素人や芸人もあった。シナの盟友のメイランファンが、帝国劇場に出演しに来たとき、その肝入りをした某富豪。